歩くことから始めませんか。
AC ジャパン
防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
旦那旦那、今ちょっと面白いのが入ってますぜ。
面白い動画入ってます。ラジオ大阪の YouTube チャンネルホームページから見てくださいね。8時です。
話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。いつまでたっても暑いですね。
暑くて
本当に、
はい、
今年の9月はどうなってるんだという。
でもこれ10月もなんかまだ暑いとか
言ってますよね。
でしょ、
はい、
もう嫌やわって思って。
だって9月入ってしばらく30度、最高気温がね30度下回る日がなかったですもんね。
ないですね。
そんな日が本当に続くんですね、これ、
うん、まだ続くんでしょう。でも一応予想では。
そうですよね、
うん、
まあ、うち の母親なんかまあ冷房入れながらなんですが、もう夏嫌やって言ってますわ。もう疲れてきたって言ってますわ。
もう毎年ちょっと異常ですもんね。
はい、
これがまた来年だともう一つまた異常になるんかなみたいな。ゾッとしそう。
まあ確かに年々ね、
年々上がるって言った温度が
気温がね上昇してますからね、もううんざりしますが、まあまあ皆さん体だけには気をつけてくださいね、はい、もう体守るのは自分しかありませんのでね。
そうです。
さあ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日の話題なんですが、
はい、
大阪メトロ、まあ、大阪の地下鉄ですよね、
はいはい、
その大阪の地下鉄が8月の27日日曜日から一部の改札で遠隔案内システムという、いわゆる係員が呼び出してインターホンでやり取りをするという、こういう形、いわゆる改札の無人化というのが割と数多く始まったと、
はい、
この話題をお届けしたいなと思っております、はい、そこで今日はこのスタジオにお越しいただいたのが大阪視覚障害者の生活を守る会副会長でいらっしゃいます小石博之さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
小石さん、まずこの大阪視覚障害者の生活を守る会ってどんな会なんですか。
1962年に結成されたんですけれども。
ということはもう60年。
そうですね、今年61年目になるんですけれども。
すごい歴史があるんですね。これどんなきっかけでこれが60年前に結成されたわけですか。
はい、まあ、視覚障害者はやっぱ働く場がもう限られているとか、働く場が少ないとか、
はい、
それから街を歩いてても危険がいっぱいだとか、そういういろんな問題を抱えているものですから、そういうのを少しでもその解決して、その快適に暮らせるようにということで作られたものというふうに聞いています。
今こう会員さんといいますか、この会に入ってる方ってどれぐらい人数いらっしゃるんですか。
大阪では116人。
ああ、多いですね。
はい、
でこの生活を守る会ですが、具体的に言いますと、まあ、過去をちょっと振り返ってどんな活動をされてきてるんですか。
例えば、街づくりという意味で言いますと、
はい、
その今はもう随分多くなりましたけれども、その黄色いあの点字ブロックですよね、
はいはい、
ああいうのをずっとあの公共施設や、っていうところを中心にその敷いていただくという、運動だとか、
はい、
それから鉄道で言えば可動柵ですね、
はいはいはい、
可動柵の設置だとか、うん、そういったようなことをその働きかけるというようなことをやってきました。
なるほど。まあ確かに展示の
特にあの展示のブロックはかなり増えましたもんね。
そうですね、かなり増えましたね。
というかもう一般的な感じで、はいはい、まあ大きな道はまあ普通についています、うん、であの電車のホームなんかももうほぼ 100% ぐらいな感じで、あの、はい、昔はあの白線というのがあったんですが、
あ、そうでしたね、
あれが黄色のあの展示ブロックに変わりましたもんね、うん、今あの黄色のところまで下がってくださいという案内に変わってますから、はい、今までは白線まで下がってくださいと言われてたんですが、はい、白線がなくなりましたもんね。
そうです、
だから放送もあの黄色い展示ブロックから下がってください、ね、
下がってくださいという、はい、だからまあ展示ブロックはまあそうして耳でもね、
はい、
入ってきてる、アナウンスでも入ってきてくるんで、はい、皆さんの認識っていうのは相当できたんじゃないかなと思うんですが、小石さんその辺いかがですか。
そうですね、うん、あのそれは確かに本当にありがたいことで、我々はそれで随分歩きやすくなってるっていうところは、
なるほど、
はい、あると思います。
つまりそういう視覚障害者の皆さんの生活をよりよく改善していくためのまあ要望を出したりとか、はい、こういう形をなさっていらっしゃるというわけですね。
そうです、
はい、あの稼働策なんかでも今割と鉄道会社あちこちででき始めてますよね。
そうですね、
うん、
まあでもまだまだどうでしょうか、1割を超えたぐらいじゃないでしょうか、その全駅全そのホーム数から言えばですね、
はいはいはいはい、
だからそういうのをあのやっぱりまだまだその転落事故っていうのはやっぱりなくなっていませんので、
はい、
やっぱりあの少しでも多くその設置していっていただきたいなというふうに思ってますね。
どうですか、やっぱ稼働策があるなしというのは小石さん随分こう視覚障害者の方から取ればやっぱりあってありがたいなっていう部分はありますか。
それはもうものすごい違います。
ものすごい違いますか。
疲れ方が違うんです。
疲れ方、
はい、歩いてその1日前言ったら出かけますよね、で歩いて家帰ってきた時の、
はい、
もうその疲れ方が全然違うんです。
つまりやっぱり内と神経を使うということですね。そうです、
もう全然違いますね。
あ、で稼働策があったら安心だから、はい、そういう神経を使わなくてもいいという、
ぶつかることはあっても落ちることはないっていうのは、はい、
まあそうですわね、
もう全然
そこが全く違うというわけですね、はい、さあ、今日はですねその、まあ、鉄道のことなんですけれども、大阪メトロといいまして大阪の地下鉄です、この地下鉄で8月27日から、その遠隔案内システムというのが始まったと、いわゆる係員呼び出しインターホンというのが導入されまして、改札に人がいない状態の改札が増えたんですよね、
はい、
小石さんちょっとこのお話をしていただきたいんですが、具体的にどういうふうにこう増えていってるんですかね。
はい、あのこれそもそも今回初めてっていうことではなくて、その2006年にそのできましたその今里水線は、
はいはいはい、
その開業した時からそういう形なんですね。
なるほど、
全駅そのそういうシステムになってまして、そういう改札には人がおられない、
は
あ、あれ一日ずっといないっていうことじゃなくて、ある時間はいるけれどもほとんどの時間はいないっていうの状態でしたので、まあ、
ラッシュ時とかがいるんでしょうかね。
そうですね、うん、でだからそれも開業当初からそういう形でこれと同じシステムが運用されてました。
なるほど、
うん、今年は今回は
8月27日から、
はいはい、それ以外の線で、うん、その稼働策が設置されている駅ということで、まあ、限定されているようですけれども、
は
い、24駅の26改札口で、
はい、
に、まあ、導入されたシステムです。
今私の手元にちょっとその資料があるんですが、御堂筋線、堺筋線、千日前線の24駅、全部で26の改札で、この遠隔案内システムというのが始まったということなんですよね、
はい。
まあ、ちなみに御堂筋線で駅で言いますと、新大阪駅の南改札口、中津駅の南改札、梅田もあるんですよ、
はい、
梅田の、中北東改札口、淀屋橋も、中北北改札口ですね、本町難波、割と大きな駅もこうして、改札がこういうシステムが導入されたということです。つまりまあ、まあ梅田とか難波とか言いますと改札要算ありますから、
あ、はい、
うん、その中の一部が 航して、無人化されたということですよね。さあ、この無人化されたことでどういう支障が出てくるんでしょうか。
大阪市内に住んでいる人っていうのはこれは福祉局の、からの補助という形で、
はい、
無料乗車証っていうのを使って出る方が多いんですね。
視覚障害者の方は大阪メトロに関しては、はい、大阪市からその無料乗車証というのが出ていると、はい、
これ視覚障害だけじゃなくて障害者一般。
なるほど、はい、
でそれでこれは1人で乗るとき、それから2人でそのなんていうか解除してもらって2人で乗るとき、いずれも使えるんですけれども、
はい、
1人の時は自動改札を通せるんですが、2人の時はその自動改札を通しても、自動改札は1対1ですから、
そうですね、
1人通ったら閉まりますから、
はい、通れませんね、2人連続では。
だそういう時は要するにこの、遠隔システムの場合は、その、まあ、カメラのあるところにかざして見ていただいて改札を開けていただく、
うん、この遠隔案内システムというのはちょっと小さな機械が置いてあって、その機械の下のところにカメラ、小さなカメラが設置されてまして、で当然そこに改札口に人がいませんので、どこか違うところに係の方がいらっしゃって、じゃあすいません、その定期見せてもらえますかとか言ったら、そのカメラの下のところにポンと置いたら、その、まあ、カメラから、その遠隔遠くにいらっしゃる係の人が確認して、あ、じゃあ通ってくださいって言って改札を開けてくださったりするわけですよね、
はい、
こういう形がいわゆる遠隔システムと言われるものなんですが、割とまあちょこちょこ導入されている、 JR なんかでもね、ちょこちょこ導入されているシステムなんですが、今回大阪メトロで私今小石さんから、その無料のですね、乗車証というのをいただいたんですが、見せていただいてるんですけれども、ここには介護人付き無料乗車証って書いてあります。介護人付きといういわゆる、まあ、補助してくれる人も、今までだったらこれを見せれば、改札のところで人がおれば見せれば2人がスッと通ることができたというわけですね。ところが、自動改札で、まあ、改札口に人がいないと自動改札を通らないといけないと、でこれを入れても1人しか通れないと、だからまたこれを、その遠隔システムのところに行って、これをすいません、通してもらえますかと見せて、係の許可を得てから通るという、こういうことになるわけですね。だからすごく時間がかかってしまうと。
そういうことですね。
これはちょっと手間かなと思うんですが、西村さんその辺いかがですか。
はい、すごく手間と時間がかかる、待って、うん、出ないと、それをインターホンを押したから言うて、はいはい言うてすぐその操作をしてくれはるわけではない時もあるので、
ええ、
ちょっと待ってねって言われる時もあるらしく、そうなってくると、はい、その待ってないといけない、
はあ、
だからより一層時間がかかる、
ええ、
今までやった議員さんにいてはったんで、うん、見せるだけでスッと通れたのが、そこでちょっと待ってないといけないいうことで、
ええ、
いつも以上に時間がかかってしまう。
つまり、まあ、乗りたい電車に乗れないケースが
可能性も出てくると、
すっと行けない場合もあったりする、
うんうん、だからちょっと余裕を見て、お家出られないと、
はい、
乗りたい電車にうまく乗れるかなって思うんですけど、うん、
なるほどね、はい、まあ、一手間増えるみたいな感じになるわけですよね、
はいはい、なんか入る時もそうだけど、今度駅に着いて出る時も結局同じことをしないと出れないから、
うん、ああ、そういうことですね、はい、両方ですよね、は
い、両方
入り口も出口も同じことを、
うん、
そこに人がいる、まあ、友人の改札口だったら問題はないと、
ない、見せて通るだけ
いうことなんですよね、はい、ああ。ちょっとその辺の手間があると。で、西村さんの実はその特別割引用 IC カードというのを見せてもらってるんですが、これはその介護人の介護人付き無料乗車証とはまたちょっと違うんですか。
違うんです、うん、でね、この無料乗車証ってあるでしょ、
はい、
これに単独カーっていうの、
単独乗車カーって書いてあります。
カーって書いてるでしょ、
うん、
だから単独の場合はお一人で乗られるときはこれを普通に機械に、
はい、
入れればそれで通れるんです、
ええ、
ただこのカードで 付き添いさんと2人で通るときは今説明してるその遠隔システムですか、あれを使わないと入れないっていうことになります。
西村さんの場合は介護用とそれから本人用の IC カードを2枚お持ちでいらっしゃるんですが、
これは
このまま通れるわけですか、
ピッと。このそうですそうです、なんていうかピッとするだけで、各自1枚ずつ持ってるので、
じゃあこの場合は問題がないと。
その場合は問題ないんです。今まで通り機械通して通れるので、ここは問題ないです。問題はこの無料乗車証を使ってガイドさんと、ガイドさんというか付き添いさんと2人で入る時だけが問題なのと、あとは単独で今までみたいにその、乗り換えの誘導とかをお願いしようと思った時もやっぱりそのインターホンを押さないとダメなんです。
単独でよく電車の乗る時見かけるんですが、駅員さんが白い杖を持った人をずっとこう案内して、ここから乗ってくださいとか言ってやってますよね、ああいうお願いというのもいちいちインターホンからしなければならないという、こういうことですか。
そうです、無人改札の場合は。
なるほど。小石さん、あれ私も駅で何度か見たことがあるんですが、お願いするのは改札口で言うんですか。
そうです、だからこの問題は先ほどの問題よりももっと深刻で、その駅員さんがおられるときはそこの中で直接言えるわけですけど、その駅員さんがおられませんと先ほど その誘導システムの機械を使わないといけないんですが、その機械の場所がどこにあるかっていうのがまず分からないんですね。
まず場所がね、
まあ多分改札の近くにあるのは間違いないんですけど、でも
見ました、
その場所が分からなければボタンも押せませんので、
まずボタンがどこにあるか探さないといけませんよね。
でしかもその場所はその案内をしてるからっていうふうにそのメトロは言うんですけれども、その案内は例えば、長井駅 の、 南改札で確認したんですけれども、それは内側にある機械しかなくて改札の外側では鳴ってないんですね。でその内側で鳴ってるものについてもそのそうですね、2分か3分に一度
その鳴ってるというのは案内のここにありますよ、す
ここにありますよという案内が、
よくトイレ入るときここがトイレですという案内があります。
あれと同じやつが鳴るんですけど、2分か3分に1回しか鳴らないんです。そうなると特定するっていうのはつまり最高2分か3分待たないといけないっていうことですから。
なるほどね。さらに言うと改札口に人がいれば、はいどうぞこちら案内しますとなりますが、す来てもらわないといけないということになりますね。係長はそこもちょっと時間がかかると。こうして、無人の改札ができるといろんな支障が起こってくるということですが、小石さん、この大阪視覚障害者の生活を守る会ではこれに対してどのような行動を起こしていらっしゃるんですか。
この、まず安孫子の駅でその
水道水線の阿鼻子駅ですね、
無人改札がになるという情報を得たもんですから、4月に総会をした時に、しないでくださいという決議を作って、でメトロに送付しました、でそしてその阿鼻子駅の、人員がどう変わるんですかっていう質問を添えて、送ったんですね。ところがそのメトロが返ってきた回答は
どんな回答でしたか。
無人化はしませんという回答、駅の無人化はしません、計画はありませんという回答だけだったんですね。
なるほど。改札の無人化じゃなくて駅自体の、無人化はしませんと。
でこちらが質問したのはその駅 の、 人員の配置が変わるのでどういうふうに変わりますかって質問したんですけども、向こうが答えたのは駅の無人化はしませんという回答だけだったんですね。
なるほど。ということはこっちの意図としているところを答えてくれてなかったと、
あえてはぐらかしたんじゃないかと僕は思ってるんですが。
なるほど。
そういうふうなことがあって、でしかもその回答が返ってきたのが、6月の初めでしたので、 もうその7月から7月から実施、あ、8月から実施するっていうのはきっと分かってたはずなのに、
いや、まあ決定後であろうなということですね、
は
い、
と思うんですけども、うん、そういう回答しかしていただかなくて、しかも それは駅員からその情報を教えていただいたんですけども、
はい、
その駅員がそのなんていうか未確定の情報を流したことを申し訳ありませんというようなことも添えて回答されたことに、僕はすごく憤りを感じています。
なるほどね。
でまた今回こうなりましたので、改めてなんていうかこういうのは進めないでほしいっていう話し合う場を持っていただくように、今働きかけているところです。
なるほどね、まあ、これで、まあ、それが止まればいいんですけれども、なかなか今のご時世こっちの方へ進んでいくであろうなと、無人化の方へ、まあ、今都会でも駅の無人化も進んでるの で、ね、はい、駅の無人化となるとこれはそれなりにやっぱり小石さん大変ですよね。
深刻ですよね、はい、特にJR なんかではそれがやっぱどんどん進んでるようですし、
はい、
ただそのメトロなんかで言いますと、メトロはまた今のところ黒字って言いますから、
はい、
黒字の中あえてそういうのをその進めていくということに対してやっぱり抗議していきたいなっていうふうに考えているところです。
なるほどね、うん、まあ、その改札に人がいないということで、やはり障害者の皆さんにとってはかなりのこの不利益がそこへ生じてくるということですね。これをなんとか止めたいと、
はい、
うん、世の中の流れはなかなかそっちの方へ向いてるので、それを止める方向へ、はい、これからも活動はしたいと、
はい、
そういう形なんですよね。
それともう一言いいですかね、
うん、何でしょう、
その止めたいっていうのが一つと、
はい、
それからこういう情報を視覚障害者にどれだけ徹底してるのかっていうことを言いたいんですね。
なるほど。
で、先ほども言いましたように5月に質問したにもかかわらずはぐらかされたっていうところがありましたし、で今回もなんていうかどれだけその障害者も含めて、
うん、
そういう情報をその周知してるのかっていうところについてやっぱり疑問があるので、うん、そのやることを認めはしませんけど、やるなら少なくとも、
うん、
そういう情報をやっぱり徹底するっていうことなしにはやっぱり、
うん、確かに小石さんみたいにこうして活動なさってたらこういう形になるんだって分かりますが、はい、普通の障害者だったらなんでここに改札に人がいないのと、
そういうことです。
そのなんでってその情報がないとわからない状況で地下鉄に、の駅のところへ行ってしまう可能性はあると、
はい、
その辺のところ徹底的に広報してほしいと、
はい、
こういうことなんですね。
そうです、
うん、まあ、この広報も必ず必要だなというふうに思いますが、西村さんもうちょっと時間がないんですが、今の話を聞いてていかがですか。
はい、やっぱりその、まあ、視覚障害者だけじゃなく車椅子の人もみんな障害のそれぞれの障害をお持ちの方がそれぞれにやっぱり問題ってあると思うんです。だからそういうのをやっぱりちゃんとこう聞いてもらえる場みたいなものもね、
うん、
さっきおっしゃったみたいに必要なんではないかなとは思うんですけど。
なるほどね、
はい、
まあ、決定してから降りてきてはもうどうしようもないという形ですから、
そうなんです、
そこに決める前に中に入れて一緒に話をさせてほしいと、こういうことですね。
はい、
はい、わかりました。ということで、今日は大阪メトロのですね改札の無人化についてお話をお伺いしました。小石博之さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田俊原でした。今日は栗山亮太さんのリアルビクトリー、この曲でお別れです。
汗ほど走った人、凍てつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。今
私の名前はラジオ大阪の堺送信所って言います。放送を始めたのは1958年のこと。私の仕事は電波を皆さんのところにお届けすることです。そうそう、皆さんもよくご存知のこの OBC ソングは1961年日本の民間放送史上初のステーションソングとして誕生したんですよ。ロングランでしょ。聞こえてきました、あのテーマソング。音だけで人に感動、笑い、情報を伝えるのは難しいことです。でもそれが伝わった時は、それはもう最高の気分です。この喜びが続く限り、私は目いっぱい頑張ります。これからもこの堺送信所からとびっきりの電波、とびっきりの番組を届けますよ。聞いてくださいね。